Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。9月14日になりました。
はい、原田さん、
はい、
原田さんは、
はい、
パンにバターをつける派ですか？
パンにバターをつける派か、
それともオリーブオイルとかをつけますか？
うん、あ、なるほど、
うん、
もし選択できるなら、うん、オリーブオイルを選ぶ派です。
なるほど。私はカメリナオイルです。この間ね取材に知ったんですけど、
はいはい、
カメリナっていう植物があるんです。
カメリナオイル。
そうそうそう、
カメリナは植物の名前。
いや、すごく香ばしくて美味しかったんですよ。私初めて知って。
おかしない、この話。選択肢2つで私は違う回答で、おかしない。
いや、絶対知らんと思って、あの、私しか知らん情報やと思って、すごく美味しかったんですね。まあ、あの、本人ももちろん載ってますけど、ちょっと私の口から。
何に載ってるんですか？
うち の、 あの半径 500m にもチラッ て、
チ
ラッと載ってるんですけど、
カメリナオイルのことが
載ってますけど、
はい、
むちゃくちゃ美味しかったんですよ、本当に。で、なんかその植物がアブラナ科らしくて、日本でもちょっと作ってあるところがあって、そのアブラナ科のカメリナを、はいはい、それでオイルにしてあるところがあって、はい、大山崎 の、 あの JR の山崎駅の駅前にショップがあるんですけど、
はいはい、
ものすごい美味しかったんです。
パンに塗るには。
そうなんです。だからオイルよりも美味しいんですけど、ちょっと美味しいやん、このオイルって思って、ちょっとだけ高いんですけど美味しかった。
やはり、ほんまは、あの、もうほんまもう、うん、君は何や。自慢しいか。
いや、あの、絶対知らんと思って、原田さんは。
あの、皆さん初めましての方もおられると思います、はい、本に載っているという本がですね、
うん、
半径 500m というフリーマガジンございまして、円城、
はい、
さんはその編集長さん。
そうです。
で、これも一つのバス停を中心にね、
うん、
半径 500m でいろんなものを見つけていくということが、はい、あの、まあ、軸になってはいるんですけれども、うんうん、京都中のいろんなことの情報が、
はい、
まあ、編集長やし知ってるわな、
うん、そうなんです。
これ、仕入れてきたのをね、皆さんに紹介するのがこの番組ですよ。それを、なんや、自分だけが知ってるみたいに自慢してね。
いや、
カメリナオイル知らんの、自分みたいなが、大山先で、
いや、私
めっちゃええねんでみたいな言ってくる。
いや、私知らなかったんでね。
あ、自分はね、あ、珍しい、はい、認めるのね、
はいはいはいはい、
でも見つけた段階で私が作ったみたいな言い方するんですよ。
そうです、すいませんね。もうでも、あの、すごく香りが、
あの、香りがいい、
ね、私の口でこれね、世間で言っていいのが、枝豆っぽい匂いやったんですよ。すごく美味しかったんです。だから、その、なんかそういう豆っぽい匂いで、
う
ん、
いいよ、そうそうやな、
うん、あの、そんなことを言って宣伝してあらへんと思うんで、私の個人的な意見です。ごめんなさい。はい、
分かった、いいよ、はい、そういうわけでございまして、
うん、
あの、この番組、円城さん、編集長さんに、フリーマガジンの、
はい、
こぼれ話を半分自慢で、はい、聞かされるという番組でございまして、私はサウンドロゴクリエイターということ で、
うん、
今鳴ってる音楽も含め、うん、この番組で流れる音楽のほとんど
全部やね、
あの、紹介する曲以外ね、
うん、
ほとんど僕がやってるということになっております。
はい、
2人でお送りしていくんですけれども、うん、フリーマガジン半径 500m、 そしてもう一つ、おっちゃんとおばちゃんという、はい、フリーマガジンを円城さん出してまして、
はい、
そのフリーマガジンが、半径 500m は、地下鉄全線、
そうそう、
で、おっちゃんとおばちゃんは、
キャリアセンターですね、
キャリアセンターとかでもらえるんですけどね、はい、あの、なかなかこう手に入らない的な声も聞こえてますよ、
うんうんうん、
で、この番組、はい、毎週1冊ずつ1名の方にプレゼントしてます、
はい、
これどうしたらもらえるかというと、メールでございます。メールを出していただきたい、
はい、
ね、で、プレゼント希望の方は住所とお名前書いていただいて、メールで出していただくと、
うん、はい、
当たれば私たちのサイン付きで
送られ
る、
う
ん、そしてもちろん、
うん、
プレゼントなんかいらないよ、
うん、
君たちに意見があるんだよ、
うん、
カメリナ
オイルですね、
カメリナオイルというのはね。とかね、いろんなことを
知らないオイルもあるかもしれないし、
これは知ってんのかという、ね、はい、ことでもいいと思うんですけども、
はい、
どんどんメッセージ送ってほしいと思ってます。どこに送ればいいでしょうか。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで、 KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、この番組は、藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、
京漬物の森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマ
ー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても京漬物、京都で漬ける、京漬物森。
福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ一つのバス停を中心に半径500メートルということでね、うんうん、特集を組んでいるフリーマガジン、はい、半径500メートル、うん、その過去記事の中からこぼれ話をいただきます、うん、
はい、
ということで、まあ、バス停を皆さんにはこう想像しながら聞いてもらって最後にね、うん、ご紹介する。
そうです、
これ、まあ、まあ、うちのコーナーで言うとバス停当てクイズ、
はい、
でこれにヒントを編集長からいただく、
はい、
これずっとやってきたんです、
うんうんうん、
でまあたまにはお店の名前のクイズの時もあってもいいよ ねみたいなことになってるんですけど、
はい、
今日はどんなクイズを。
今日はね、うん、あのバス停にしたんです。理由があるんです。
理由があ
のね、あまりにもお店の名前が難しいんですね、
う
ん、
ああそうなの、
うん、だからこれはちょっと難しいやろな皆さんと思ったんで、うん、バス停クイズにします、
はい、
でヒントを出します ね、
はいはい、
山の名前なんですね。
山の名前、
山の名前あんまりないでしょね、なんかお寺の名前はもそういけど、
はいはい、
京都山の名前、
はい、
そしてあのだから何々山っていうバス停なんですよね。
何々山、そうです
、そうです、読み方も、はい、何々山ね。でその時にまあもう近くに何があるかっていうちょっと観光地的なことを言いますね。
えそれも教えてくれるの。
それ言います。
いっぱい教えてくれるやん。
それ言います、
はい、
ですね、私はまあそこから大好きなのはね、炙り餅って。
もういいんちゃいますか。
ほんまですか。もうそれでわかるかな。炙り餅っていうね、京都で古い古いね、
うん、ね、
こう竹串の先にね、竹串じゃないね、竹をこう裂いたものですね。串にはなってないですよ。細く竹を裂いて、その前にちょっとお餅をつけてね、炭火で焼いてきな粉でまぶしてタレをつけるっていう、はい、それがむちゃくちゃ好きなんですよ。白味噌のタレがね、はい、それがお店近いです。
違いね、
はい、
もう知ってる人はもうあ、うん、そこの近くのなんとか山な、
うん、そう
あったな、
そうそうそう
ですね、
はい、はいはい、そうです。
もういいでしょう、
はい、
なんとか山、
はい、
というバス停の近くの、
そうです、
ね、今日は何を、
はい、あのおうどん屋さんなんです、
ね、おうどん屋さん、
はい、でここがあのちょっとあの名前がさっき難しいって言ったんですけど、うん、ま、一泊七歳って書いてね、うん、あのあ言ってね、どんな字書くかっていうと、一つの麦、麦の方の麦ね、
うん、
で七つの野菜の菜ですねっていう字を書く、はいはいはい、ご夫婦で営まれてるちょっと細めのうどん屋さんなんですよ。で
いいや
ん、もうこれね、うちの福音州都のクレが、はい、もう京都はほらあのやわやわのおうどんって、うん、ちょっと私大好きですけど、
ね、はいはい、
うん、というのがいっぱいで、まあ、慣れつつもちょっとコシのあるの食べたいなと思ってた時期にここを見つけたので、
うん、
もう大喜びしてたんですね、
うんうん、
でちょっとコシのある本当につるっとした ささめまでいかないかちょっと細めのうどんなんですよ。
わあ、いい
や、むちゃくちゃ美味しい。
いいわ。
で、まあ、丁寧にあのご夫婦で営まれてるんですけど、もともとね、あのサラリーマンなんですよ。 IT 企業の、
はい、
外資系 IT 企業、
はい、
でそこで、まあ、あの自分 の, あのちょっとこう細分化されて持ち場がちゃんと決まってて、そこで大活躍しながら、まあ、休日のストレス解消に料理されてたんですよ、うん、
あ
ね、
はい、
ビーフシチューとか、はい、いろいろお好み焼きとかいろんなものを作られてて、
はい、
でたまたまねテレビで手打ちうどんやったのを見て、
うん、
もう料理大好きやからね
やってみよう
と思ってやったら、もう思いのほか出来が良かったんですね。
自分の
もう
しょっぱなから
美味しすぎるやんと。
なるほど。
もうもちろんあの家族とかご友人とかにも、うん、まあ、定評があったんですけど、
うん、
ちょっとこれはあの美味しすぎるんちゃうんかって思って、
うん、
ならもうだいぶね年齢もいってはったので、うん、もうなんか娘さんも社会人になってる、息子さんもちょっと大学行ってるとかやし、これはもうちょっとうどん屋さんしたいなってもう欲求が
うわーならはった、
もううわー高まって、ちょうど49歳の時にね、
意外と若かった、
うん、意外と若かった、
意外と若かったわ。
でもなんていうのかな、もうその高まったらね欲求が、
うん、でもいい時かも。
そうでしょ、もう
あの決断には、
そうそうそうそうそうそうそうそう、もう本当になんていうのかな、もう やりたいと思って、
はいはいはい、
でもうあの自分でちょっとやらはることにしはるんですけど、 なんか食事はね、まあ、この方が気づかれたのはやっぱどんな時でも絶対食べるじゃないですか。まあ一応ね、朝も昼も晩もちょっと仕事の合間でも、
うん
うん、はいはい、まあちょっとあのしんどく辛い時でも、まあちょっと食べようかなと思って食べたりする、
うん、
だからどんな時にも食事はするから、
はい、
なんかその時に自分が出すものがちょっとこう美味しくて、なんか心がちょっと和むものになるとね、
うん、
めっちゃいいんちゃうのと。
いや、そう、分かりますよ。
近くには病院もあるしね、
はい、
で学校もあるしね、
うん、
なんか何かといろいろなことでね、まあお昼じゃあうどんっていうことになるじゃないですか、
はい、
でその時に自分とこのうどんを食べて、
はい、
なんかこうちょっとほっこりするとか、嫌なことがちょっと忘れられるとかっていうような存在になれたら、まあ一期一会なこともいっぱいあるんですけど、
うん、
そんな風になれたらいいなっていう思いがもうどんどんどんどん強くなってきた。
なるほど。
でもやっぱり作ること自体が異常な楽しみなんですね。
なるほどね、
うん、もううどんを作るっていうことがこんなに楽しいのっていう感じになられてるので、はい、まあ、あのこれ行った時大将はまあ出てきはりませんけどね、ほぼ作ってはるんで。
なるほど。
でももう私はほらこういうことを聞いてるじゃないですか、うん、取材で。だからもう出てきいひんで黙々と作ったって、もあもう楽しいたまらんやろなっていうのをもうひしひしと感じながら美味しいなと思ってまあいてるんですけど、まあ、なんか
いい話。49歳でさ、
うん、
新しい仕事に行くときにさ、
うん、
まあ、外資でめっちゃ頑張ってた人がさ、
うん、
そのほんまに自分のやりたいことやろうっていうのは一つあるやろうけど、
うんうんうん、
今の話の中でやっぱりそう50を迎えるっていくときにさ、はい、
うん、
人の幸せのためになること
そうそうそう
みたいなことがね、うんうん、しかもそのフェイストゥフェイスでそれが
そう直接 ねそれが感じられる
っていうことに、
うん、
この後の人生シフトしたいって思うときにさ、その2つ両方揃ってたっていうのが、
うん、
めっちゃ背中押したやろうなと思いますね。
そうですね、
うん、だからなんかもっと20代とかだったらさ、
うん、
例えばもうお金やねんとかっていうことで仕事ガンって選ぶ人もいるし、
うん、
いろいろじゃない、
うんうんうん、
20の時は、まあ、20の時でいろいろあるんだけど、
はい、
なんかこの年で選んでいく時に、
うん、
あこういうことがすごい大きいなんていうかな要素になるんやなって話を聞いてて思いますね、
は
い、
そうですね、うん、なんかあのうちの方ってこう取材してる時にね、こうもう例えば揚げたナスがわって乗ってる美味しいのとかあるんですよ、
はいはい、
なんかその話になかなかいかないですねあのうどんの種類とか
今んとこな
今んとこもないでしょ。
腰のある細麺以外何にも分からへんわ
そうなんですよ。なんかね、特徴ですねうちの本の本当に、まあ、写真を撮るんですよ。
まだ言った方や最初にうどんのことを
もうねそこがまあなんかちょっとねうちの方の変わったとこではあるんですけど、もうこの方のやっぱ人生観とかね考え方とかっていうものに対してほんまにその価値観とか ね、まあ、すごい共鳴してしまうというかね、はいはい、かなんかそういう感じなんで、
それが記事になってしまうというね。
そうなんです。だから うどんのことも美味しいんです。
おうどん屋さんで一泊七菜、
はい、
というね、うん、一つの麦に七つの野菜、
はい、
だ結構野菜も食べれるのかしら。
野菜もいっぱい食べれます。
食べれるんですね、はい、きっと一泊七菜ですから、
はい、天ぷらもいっぱい、そうですね、美味しいですよ。
名前から察するにおそらく野菜も食べれそうです。
はい、
バス停行きましょう。
はい、バス停はね皆様ご存知かな、船岡山ですね。
そらそうや思った、
わかりますね、
はい、もう僕はもうあのあれ山あったな、船岡温泉、あ船岡山やな、うん、みたいな感じになっておりましたけどね。
よかった、分かっていただいて、はい、
炙り餅近くでございます。
そうなんです、美味しいね。
わかりました。新語編集長の今日の半径500メートル、今日は京都市バス船岡山停留所の半径500メートルからでした。FM94.9MHz、
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲。
はい。
ここで今日の一曲なんですけどね。
はい。
なんかその一期一会感みたいなもので、
はい。
なんか。もうなぜかっていうことがうまく説明できないんですけど、
うんうんうん、
あの山口百恵さんのね、
はい、
あの最後のシングルじゃないかなと思うんですが、
うんうんうん、
あれをその宇崎竜童が歌っておりまして、
は
あ
はあ、
宇崎さんがすごく好きなんですよ、
うん、
この曲にしました、
はい、
宇崎竜童でさよならの向こう側。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
今思うと、
うん、
山口百恵さんの曲を随分と宇崎竜童さんが、はい、書いてたんですよね、まあ、本人が歌ってるテイクでございました、
うん、はい、
お送りしたのは宇崎竜童でさよならの向こう側でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが来年設立40周年を迎えられます。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上しんこが紹介していきます。
はい、もう、はい、これ今複数回なってきてますけどね、
はい、
すごい企画ですね。
本当にもうどんな団体さんも喜ばれててね、
はいはい、
本当に今回はですね学生演劇応援団さんに寄付してくださったんですけれども、ちょうどねその学生演劇応援団さんがこの寄付をいただいた時期に、
うん、
なんともう演劇ワークショップをね一泊二日で合宿でしに行くっていう時だったんですよ、
ね、
もちろんその費用が本当に、はい、寄付でなんとかね補われもうやっぱり合宿でなんか音楽のサークルとかでもよくあるじゃないですか、やっぱ強化練習したい時は。
そうや、
でもその時にすごく助かるんですよね。でちょうど明日9月15日あさって16日月曜日、うんうん、この2日間にその中 の, 学生演劇応援団の中のね、
うん、
演劇実験場下鴨劇場さんっていう劇団と、
はい、
それから劇団紫さんっていう2つの劇団がちょうど公演をされるんですね。だから合宿終わってみんないろんなところが本番を迎えていかはると思うんですけ ど,
ど、ね、
まず先行してここがなさるんですけど、風来坊は星屑の夢を見るっていうね、
うん、
もうこういうね、まあ、脚本三島真代さん、演出トラックさんと市川さんっていう、うん、このもう学生たちが自分らでもう全部 裏方から何もかも
やってな、
やって、
まあもう演劇の人たちはね、本当、うん、働くしね。
違いますかやっぱりその辺のミュージシャンたちとは。
いやそれはミュージシャンにも怒られたけど、うんうんうん、やっぱりねミュージシャンは、うん、マイク立って、うん、全部用意できて、うん、どうぞ言われるんですよ。
あ
客席も作らんし、
うん、あそれ客席から作るはるわ。
そう僕も演劇場だけ行った時に、うん、ガラーンしてんのよあの会場行ったら、
はいはいはい、
そこにさこう斜めにあの座席作るんやったらもうね、うん、みんな運んできて作るやん、
はい、
でもそれのためだけでも一日半日かけてやってさ、
うん、
でも搬入から搬出から何もかもやるやん。そうや
ね、ほんまや。
で音響も自分らでって言うのが多いし、うん、あこんなに、でもあのなんていうのかな、ものすごく好感を持ちましたよ僕は。ああミュージシャンとして演劇人たちと一緒にやる、うんうんうん、
やった時にね、
スタート時点の時に、今はもうね演劇の人たち一緒にやるからさ当たり前に思う時もあるけれども、
だからやっぱ横の交流って大事で、
大事大事、
やっぱ合宿とかしてこういうね、うどこの人はこんなことやってるみたいなことを知ってね、刺激を受けてやっていくっていう、それをやっぱ応援してくれはるっていうのはすごいと思ってて、
これもだから明日からの2日間を、
はい、
今回のブーブーパークさんのおかげで、
うん、
めちゃくちゃクオリティ底上げになってると思う。
いや本当ですね、
合宿できたことで。
ちょっともう一回ちゃんと言っても、京都府立大学の第二多目的室で、明日、明後日、日曜、月曜日、はい、はい、4時から開演です。
いい、
は
い、いいわ。俺、京都府立大学小学校のさ、
うんうんうん、
地区やね、
うん。
自分の小学校の地域にある大学やね。
はい、
僕下鴨やったから、
はいはいはい、
で京都府立大学のこと小学生は、うん、振り大っていうね、
ほんまですか
振り大、振り大のグランド集合っていうものすごいとこで切ってるやん今思うと
すごいですね、
うん、めっちゃ笑けんねんけど、ねうん、京都府大って言わんのよね、振り大振り大言ってた俺たち全然漢字がこう見えてへんやろな、
はい、
まあということで振り大の
はい、
なんちゅうとこってもう一回言ってみましょう、
はい、京都府立大学第二多目的室で
第二多目的
室、はい、劇団紫さんと、演劇実験場下鴨劇場さん、この、2つの劇団が風来坊は星屑の夢を見るという演劇をなさいます。
なるほど、
はい、
ぜひあのお時間のある方行っていただきたいと思います。
ぜひともよろしくお願いします、
もうありがとうブーブーパークということでございますね。
はい、
ということで以上幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケアアンパン。
ホウホウホウゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲッ
ツ、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲッツ、
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束ねウェイブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日はですね、
はい、
あのリアルに来ていただくというパターンでございまして、まずは自己紹介をお願いします。
はい、兵庫県の尼崎市から参りました株式会社特発産業製作所、はい、代表取締役の片谷です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これはもう特発産業、
はい、
特発産業みんな ね,
ねみんなリスナーの方はね、
まあ、もうそら、あ薄い束ねやな、
そうそうそうそう
薄い束ね ウェイブアッシャーやな。
そうなんですよ。
そうですね。
そうなんです。
あのサウンドロゴなかなかですね、やっぱり好評なんで。
そうですか。それ
で好評っていうのもただ、うん、普通にしてたら聞くことあんまりないと思うんですけど、うん、あれをねちゃんとあの電話のね待ち受けの方にねつなぐことができて、それで僕のところに電話がかかってきた時なんかは、うん、大体こう待ち受けが流れるんですよね。
なるほど。
それで僕が電話を、受けてって言ったら、うん、今の待ち受け何ですかっていうような話になって、そっからちょっとね話が広がっていくっていう、
盛り上がり、
はい、よかった、嬉しい、
最高です。
いやもう今日はもう原田さんにいいやつを作っていただいたんで、
いやもうありがとうございます。もう僕はもう十分です。
もう満足
満足です。
だからいや、はい、あの音だけで話が全部いけるんですよね。あの初めのジャンジャンっていうやつも、はい、あれ機械の音じゃないですか、うんうん、あれはだからうちの機械の音なんですよとか言ったら、またああそうなんですかっていう、その全部こういろんなものがもうつながってるもので、それでお客さん電話かけてきてくれた人もつながるという、
もう原田さん今日すごい嬉しい日です。
もう僕これを抱きしめてつながるを抱きしめて寝ます今日はね。というわけでございまして、
はいはいはい、
改めましてですね、うん、片谷社長に、はい、そのまあ特発産業のこともそうだし、うん、社長ご自身のことも、
はい、
まあ園長さんがね、うん、おっちゃんとおばちゃんとしてご紹介したいということです
から、
うん、もとも
とだからあれ何年前、 5,6 年前かな、もう、
いやもっと前でしょ、
もっと前ですか。もっと前に私あのなんか天ヶ崎市の商工会議所に呼んでいただいたことがあって、
はい、
でそこに天ヶ崎の本当に優良企業の皆様がいっぱいいらっしゃる中に片谷さんがいらっしゃって、私はこう本当に、あ、最初アパレル会社の社長かな、
まあ見た目がね、
見た目がまずもうシュッ
もうね、まあさもう前室でね、うん、前室というか打ち合わせで、はい、まだ踊ったりしてますから、
うん、そうですね、あの、うん、コナンボーイですから、
そうですよ、
ね、
あの頃俺たちディスコ行ったな、
うん、
じゃあ今回クラブのイベントするかみたいなことをされてますよ。
、
はい、話を聞いたら、
うん、
そんなこともしてますね。
そうなんですね。
でもなんかもう会社では本当になんていうかな、もう従業員の方が本当に楽しく働けるために、
うんうん、
ものすごくねいろんな整備されて、
はい、
でこれからの計画っていうのも、もういつもご自身であんまりそこまで自身だけでじゃなくていろんな人巻き込んでね、うん、なんか会社の指針を全部決められて、そういう会社なんですよ。
それあの最初からそういう社長、
いや最初からじゃないです。
だったんですか。
やっぱりこういろいろあって、いろいろあった中でや、上手にこう経営されてるところのやつをいろいろ見ていくとですね、やっぱりこう経営計画書を作ってやってるとか、うん、まあ、会社の理念はどういうことだとかっていうのをやってたんで、それをこう、まあ、お手本にしながらやってると今のまあ形になってきた。
じゃあ自分の中で一個一個実験しながら、実験というかもトライしながら、
うん、でも京都であればやっぱり稲森和夫さんとかおられるじゃないですか、はいはい、稲森さんとかもそういう理念とかいうことで全部いろいろ一つのパターンでされてますよね。
なるほどね。
そういう感じでこうパターンがやっぱりあるので、それを学んで。
なるほど。炎上さんは、
うん、
もう見た目から見て、
うん、
これは違うぞってなって興味を持ったのね。
あのやっぱりスタッフの人がみんなこう現場の方から事務の方まで、はいはい、すごくこう本音で自分の話をあの会社でされやすいんですよ。
ほう、
なんかこうちょっとそういうなんか言ってはいけない空気とかが流れてなくって、
はい、はい、
絶対社長に何でも話せる空気にされてます。
なるほど、
うんうん、もうそれが漂ってるのがめちゃくちゃ
分
かる
すぐ分かったね、うん、
取材行ってもね、もう本音で喋られてる。
園長さんそういうなんかこうアンテナがすごいですよね。
はいはい。もうだから絶対
空気読むというか、なんかこうバーとかいうなんかね、アンテナが他の人たちよりもなんか多い感じがする、
は
い、
う
ん、
あ本当ですか、ありがとうございます。今日はそれを抱きしめて私
もゲストに褒めてもらって喜んで終わるっていうな、ゲスト話聞かずにこう俺たち2人。
いやでもほんまになんで優しいし、まずねあの従業員の方に優しいし、どうやって働きやすくなるやろうしか考えてありません。その今ね、なんかあのこういうふうにみんな指針を持ってね、会社 あの社長っていうのは京都では誰々がやったるって言ってはりましたけど、それでもねセンスじゃないですか。こういう感じがいいと思うって思うのは社長様のセンスでしょ。センスはもうむちゃくちゃ私もう信じてます。片谷さんのセンスはものすごい、従業員がこう気持ちこう穏やかに気楽にこう楽しく過ごしていけるように考えてるとしか思えないですね。
それはありがとうございます。
いや本当に
それ抱きしめて寝はるんだけど
みんなでみんなで抱きしめ合ってね。でもそんなんがね、会社取材行ったら、まあ、うちのスタッフもみんな感じますけど、もう徳発さんから流れてるんですよね。
まあ、それそうかもしれないですね。
ユニフォームもかっこいいのになってたりとか。
それすごい言うよね。あれはなんかあの
今ではもう普通になってきてると思うんですけど、その昔の、ね、工場での作業服って言ったらもう紺色のもう一つこう、はいはいはい、あるパターンでっていう感じだったんですよ。でもその時にやっぱりちょっとでもかっこよくなる方がいいやろっていうことで、それも友達の会社がそこはね社長がもうデザイナーみたいなことをするところだったんで、はいはい、その社長が自分でこう作業服のデザインしてそれで作らせてやってたんですよね、
はいはいは
い、ですごいかっこよかったんですよ。じゃあ同じようにできないかって言った時にやっぱり作業服自体もかっこよくしようっていうだんだん動きがあって、うんうん、それでちょっとこう作業服のカタログの方がいろいろあった中で選んでやっていったっていう、うん、
あなたなんかもらってません？買ったかもらったか。
あまりにちょっとおしゃれだったので、うん、買いました。私はあの
冬用のジャンパーで、寒い時にのジャンパー、
特発産業製作所って書いてある
ジャンパーをもう5万円で持ってんね。
すごい可愛いですね、うん、あれは好きですね。
僕あのサウンドロゴ作る時に、
はい、
あのものすごい自慢されながら行った覚えがありますよ。そこの私持ってるからここ持ってるみたいなことをね。
そうそう、なんかそういう感じの全体にこう、うん、まあ、脇はあやいとしてるし、うんうん、なんかあの例えばお誕生日にみんなでお祝いできるような感じもされてますもんね。
コロナ前まではね、うん、コロナ前まではその誕生日のメンバーで食事会に行くっていうのをやってました。
はいはいはい、そうおっしゃってましたね。
その時の写真も良くてね、みんな楽しそうでいいなと思って。
へえ、この特発三共これからみたいなことになってくると、はい、うん、社長の中に、
うんうん、
こういう思いがあんねんみたいなのとかがあれば教えてもらおうかなと思うんですけど、ね、
できるだけうちの中 で使う機械は新しい機械 でいろんなものを作っていきたいなと思ってるんですよ。だから古い機械を頑張って使うというよりは、その古い機械もいいところがあるんでそれは使うんですけど、やっぱり最新の機械とか出てくるんですよね、はいはいはい、ですからそれを新しくこう取り入れながら、それで新しい機械を入れながら、その子に従業員がいろいろ新しい機械を使うときにまたこう
わ、
ま、学びというかあったりもするの で新しい機械の方はだいたいこう使いやすくなってるんですよ。そうすると新しい方が覚えるのも早くできたりとかすると思うので、
あ、そうなんですか。
他社とはその競争違いをつけるというところでいくと、ちょっと新しい機械を入れながら、まだみんなそんな入れてないよっていうやつを入れて、周りから見に来てもあなんか町工場やと思ったけどそんな最新鋭のやつ入れていってるんですかっていうようなところでまた人が集まってくるっていう風になっていけばいいなと思ってます。な
るほどね、設備投資をされるんですね、
うんうん、でもそれはやっぱり本当に経営者がどういう指針かで変わりますもんね、
うんうんうん、
本当に。友達のところとかね、まだねもっとちゃんといっぱいやってはるところを見てるんで、赤うちまだそこまで行ってないっていうのがあるんですよ。
なるほどなるほど。
だから工場移転されたところとかやったと、もう今時の工場にするんですよね、もう事務所のところはフリーアドレスになってて、うん、カフェみたいになってたりとかね、
はいはいはい、
でもそこのところは、まあ、うちもちょっとできないんで、じゃあできるところはどこやって言ったらやっぱ機械を入れるとかいうことになってきて、うん、
でも沢園城さんのこと言ってはったけど、うん、社長自身のアンテナの数の多さを感じますね。
いろんなところで
そこが大事なんでしょうね。
もうすぐ空気がいい空気が流れてるのが分かります。
うん、そうですね、
行った時の皆さんの雰囲気とかなんか接し方とかも、うん、やっぱストレスないっていうのがちょっと見えるんでね、うんうん、
自社愛やね、
うん、あ、そうそうですね、うん、そうですね、
まあ、やっぱ本当に何着て仕事してるとか、うん、もうちょっとずつちょっとずつね、うん、それが好きである理由になっていくんだと思いますよね。一番新しいの着てるしそこでやれてるとかっていうことも ねやっぱり自分たちの自信になるやろうし、
そう思います。
いや結構、
うん、
じゃあ機械の音も変わったらサウンドロゴも変えるかも
ね。また変わらないといけないよ ね、
そうですね、今の機械の音に。いやいやいや、これ昔の機械の音やな言われるかもしれないな。
そうですそうです、変えていきましょう。
その時は
ね、
まだまだお話聞きたいんですけど、お時間来てるかなと思いますので、
はい、
最後お名前をもう一度お願いします。
株式会社独発三共製作所の片谷でした。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、うん、リクエストを片谷社長からいただきました。
はい、
さすがかっこいい曲を選ばれましたよ、うん、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
いやもうね、
うん、
サックスのブランフォード・マルサリスがもうむちゃくちゃかっこいいというね、はい、大好きな曲です。
大好きです。
お送りしたのはスティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨークでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックので未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、最近ボッチャで引っ張りだこのトヨタカローラ京都の田中でございます。いやパラリンピックはすごいですね。
すごいですな。
すごい本当に
緑の T シャツ着て嬉しそうに着てます田中さんが今日、ね、
いやもう本当僕本当最近すごいんですよ。もう
引っ張りだこ、
引っ張りだこ、
ほんまに過去一すごいんです。
あ本当だから、ボッチャさんを見、ボッチャ見て、ボッチャさん見て田中さん思い出すよな。
もう週3ぐらいでね、
うんうん、
もう大変
大変
大変、もう
なんか審判に呼ばれたりとか、
そうそうそうそう、
うわ
本当教えてっていうのとか、ちょっと今度こんなんやりたいんけど打ち合わせ来てくれへんとかね。
ちょっとバズっとるね。
じゃほんまなんですよ。
すごいですね。
この間9月の8日ですね、
うんうん、
宇治市の方のちょっと大会に呼んでいただきましてね、
はいはい、
まあ、本来あの会長行くんですけども、会長がちょっとご都合で行かれなかった、ボッチャ協会の会長が行かれなかったので、はいはい、私あのちょっと代役として、はい、私実はあの副会長という
すごいボッチャ協会の、
なんやろうな、
はい、えすごい、
急遽上り詰めとんな、
急遽ちょっと行ってきてって言われて、
うわーすごい、
急遽あの挨拶してって言われて、もしもしどろもどろで
挨拶もして、は
い、すごいですね。
すごいですよ、もう、はい、初めて聞いた人は何のことか分からないですよ。トヨタカローラ京都の話はゼロでございますからボッチャの話、
そうですね、ボッチャというパラリンピックの、 あの正式競技パラスポーツのボッチャという普及活動、うん、ボッチャの普及活動をしております、
している、はい、トヨタカローラ京都の田中さんなんですけども、そうそうそう、あのトヨタカローラ京都が、
はい、
ここのところ、
はい、
秋祭り、
そうなんです、うん、9月からですね、はい、あの店舗ごとになるんですけども、うん、独自のイベントを開催していくという
各店舗が、
はい、もうすでに9月7日8日はですね、
うんうん、
カローラ京都の木津川大店と、うん、伏見マイカーセンターというところがイベントを終えております、
終えている、
はい、そしてあのちょうど今日ですね、
はい、
14、15は福知山店、
うんうんうん、
こちらの方があのイベント開催しております、
はい、もう各店ごとにいろいろなんですよね、はい、
そうですね、で9月14日今日なんですけど、ちょっともうね終わってしまったんですけども、舞鶴店、
舞鶴店、
はい、そして次、9月21日22日は伏見店桂店、 9月28、29の土日は八幡店の方で、イベントが開催されていきます。
これもう10月も11月もある、
ね、そうですね。10月はちょっとお休みさせてもらって11月12月とまた開催していくと。
これ、はい、キッチンカーが来たり、はい、もう家族で遊びに行ける
という、ね、そうですね、はい、お菓子のプレゼントがあったりとかちょっとね、イベントは店舗ごとで違いますので、カローラ京都のホームページでね、はい、予告出しますので、またそういったところを見ていっていただければと思います、
お近くのカローラ京都がいつ秋祭り感謝祭をやってるか、はい、
そうですね、
調べて行ってほしい、
ぜひぜひ来ていただきたいと。
何がやってるか
すごいちゃんとしてない
でしょ、はい、で今ね、皆さんちょっともしかしたらお気づきじゃないかなと思うんですけども、大体こういったイベントって土日土日土日ってやっていくんですけども、舞鶴店だけ9月14日だけ
そう終わっちゃった、残念と思いました
ですよね、
はい、
違うんです。
違う、
はい、実はね、カロア京都舞鶴店は、15日、明日15日、別なイベントを開催いたします。
あ秋祭り感謝祭じゃなく、
全然別なことをします、それが、万願寺祭り。
ほんまにね、冒頭言いましたけど、テレビちゃうから言われへんけども、万願寺祭りって書いた、緑の幸せってね、真ん中に万願寺の形で白抜きのグリーンな T シャツを今日、真緑の T シャツを今日田中さんが着てきておりまして、
見てすぐねびっくりしました、
テレビやったらいじらずにおれへんねんけどね
僕このね万願寺祭りね、個人的にむちゃむちゃ大好きなんですよ、舞鶴のイベントなんですよ、舞鶴の地域のイベントなんですけども、僕ねこれ一番最初に出会った時、これは個人的にね遊びに行ったんですよ、仕事ではなく、遊びに行った時にもう本当にちょっと感動しましてね、
この漫画に祭りに
もう笑い転げてたんですよ、ずっと本当に
何をするの？
あとね、万願寺唐辛子を使ったイベントなんですね、
なるほど、名物ですからね、
そうですね、京野菜、
京野菜特産品、
そう、発祥の地、万願寺ね。でその何をするかと言いますと、本家の万願寺祭りは、舞鶴の地域の中でも東舞鶴というところで行われてるんですね。ちなみにカローラ京都は西舞鶴、なんですけども、東舞鶴のその本家の方では、まずですね、この子供用のプール、大きめの子供用のプール、水張るやつに、空気入れて、あそこに水を張って、万願寺唐辛子いっぱいも浮かせます、敷き詰めます
いっぱい
も一面に万願寺
浮くからね、
それを、釣ると、
ヨーヨー釣りみたいな、
そう釣ったやつを持って帰れる、
万願寺釣り、めっちゃやってみたい、
ちょっとね、有料、ちょっと少しだけお代はいただきますけども、
どこを釣り上げるんですか、あれ
の、これね、むちゃむちゃ難しいんですけど、真ん中がいいと思うでしょ、真ん中じゃなく
て、違う、
やっぱりね、万願寺唐辛子ってちょっとやっぱりその先よりも、なんですか、茎に近い部分が、ちょっと重いんですよね。
そろそろね。
なので真ん中よりややこう
頭より
をつく、すくうと、つると、
うまくいける、
うまくバランスよく、
覚えとこう。
もう行く気やん。
もうやりたい。
やりたいね。
もうそんな大好きやね。
1分間で取っていただいて、取っていただいたら持って帰って。
持って帰れる。
本家の方はそこでですね、9がもらえる、
何球
っていうのがもらえるんです。ちょっと僕たちそれはちょっとできないんですけどもね、
万願寺釣り何球、
であるとか万願寺タワー選手権って言って、万願寺をいっぱいある万願寺をどんどん積み上げていくんですよね、でそれの高さを競って優勝者には商品がプレゼント。
こう矢倉みたいに組んでいくんですか。
そう組んだりとか、計算通り組んでいく人もいれば、もうわさーって集める
だけ、そうやね、
人もいますし、
うわーすごい、進
行は計算しそうやね。
これはちょっとねやりたいですね、マリノちゃん連れてきますわ、もうで落ちたらあーってなるでしょ。
なる
すごい、ちょっとやりたい。
計測するまでに倒れちゃダメです。
ダメなの。なるほど。
ちょっとやりたい。
それとか。
それとあと、一番盛り上がるのが、流し万願寺。
流し万ちゃんもさ、当たり前みたいに、そうめんやれへんから。万願寺が流れてくる、
ね。万願寺とかでシューって流れてくる。これ。
それを橋で
取る。橋で取る。
これ盛り上がりそう。めっちゃやりたい。めっちゃやりたい。でもちっちゃいのも大きいのも流れてくるんでしょ。
そうなんです。
これもう田中さんも個人的にファンやった。
じゃこれがですね、なんと、 西舞鶴でやってないのがずっと僕は悲しいなと思ってたんですけども、うん、これなんとやっていただけると
はいはい西でね
いうことになったんですね。
やってほしい。
でまあなんでこれやってもらえるかってなんというところなんですけども、私ちょっとコミュニティ FM さんにずっと出させてもらってて、それがまあ西舞鶴に拠点があるんですね、うん、でそこでいろんな地域の方と仲良くなってること
もあってな、
あってその時にたまたま万願寺祭り実行委員会さんとたまたま知り合ったんですね、うん、でその時に弊社の舞鶴店の店長とちょっと喋ってて、まあ、そういった地域のに役立つこともしていきたいなみたいな話をしててね、あ、じゃあちょっと声かけてみますわって言って、はいはいはい、軽く声かけたら軽く、あ、いいよやるよって言ってもらって、
西で実現、
実現なんです
。すごい
です。じゃあ場所どこでするんや、場所がないんですよ、
はいはい、
でもそれはもうトヨタカローラ京都舞鶴店使ってくださいと。
うわ、
よかった、
やった、
万願寺祭り in カローラ、
はい、この日もうこの9月15日はお店ちょっとお休み
で、休んで
休む
、ほんで流しそうめんじゃなくて流し万願寺もやる、
流し万願寺もやる、
ね、
店で
万願寺祭り実行委員会の委員長さんが大工さんなんですけども、うんうん、もう竹切ってきますって言って、
いやーすごーい、
やってくれる、
やってくれるって、
これ明日やね、
明日です。
うわ
ー、これやっぱりさ、舞鶴、うん、思い出あるやん俺らも。
ありますあります。
ね。ね、まあ、いや、ここまで言ったらね。
そうや。はい、まあ、もう3人3人かみんなでね、うん。ポスター貼ってください、大作戦。
行きましたね。
行きましたよね。
一軒ずつ一軒ずつ行って。
行った行った、
だからすごい嬉しいよ。
一応9月15日は公開収録があるので、うん、ちょっと私も一瞬お邪魔、
出ますか、
させていただくんですけども、
この緑の T シャツで
これでね、まあ、もちろんまあこんだけ言ってたらね、
じゃあ俺急すぎてさ、ちょっと俺、まあ、ほんま来年必ず、
来年必ず、ね、来年必ず、
今日の明日やからね、
そうや、今日の明日やし難しいけども、
はい。なのでまあ、今年やってみて、まあ、皆さんのご感想をいただいて、はいはい、まあ、いやもうこれ面白かったわ、やっぱりここでもっとやってほしいわっていうことだったら、もう継続企画として
西も東も、
はい、毎年やっていけたらなと思いますので、うわすごい面白い、一つだけちょっとお願いがあるんだけど、多数のご来場、見込まれてますので、うん、近隣の方はできればお車ではなく徒歩であったりとか、うん、自転車とかね、
あ、
公共交通機関で来ていただければと思います。
近くの方はね、
そうですね、うん、はい、
いやでもさ、トヨタカローラ京都らしいよね、
うんうんうん、
その
ちょっと緩いとこが面白いですよね、
うん、で地域とつながるっていうのを大事にしてるから、うん、
はい、いや本当に今回地域の力がすごいなと思ってて、うんうん、もう屋台とか、うん、あと飲食店のお店さんとかが、まあ、私行くよとか、
行く行くっ
つって、行く行くみたいな、
わーすごい、
うわ
楽しみやね、いいですね、
とかご近所の高校生さんの吹奏楽部さんが、うん、
演奏してもら
って、演奏行くよって言ってくれたりとか、
本当に
地域の皆さんでもう成り立つ、本当に僕たち特に何もしてないんです、本当に場所だけご提供させてもらうってそれだけなんですけども、
万願寺もいっぱい食べれるんでしょ、
もちろんですよ、もう飲食ブースではね、万願寺祭り実行委員会さんが作る万願寺串カツとか、
うん、
万願寺の天ぷらとかも出てきますんで、
う
ん、これむちゃむちゃ美味しい、
美味しいよ、
むちゃむちゃいつも売り切るんですって、
間違いなく美味しい、
はい、
ね、はい、楽しみですね、
はい、はい、その他キッチンカーや飲食ブース出ますので、ぜひぜひ、
いやもうお近くの方もちょっと遠い方も、
はい、
9月15日に、
はい、
舞鶴店でやる、
はい、朝10時から、夕方16時までやってるんですけども、もしかしたらその万願寺好評でなくなってしま
う、なくな
って、その時は本当に皆さんごめんなさい、
なるほど
来年万願寺をもうちょっと増やすということになると思います
もう完全に実行委員の方に来てもらったみたいになってますけれどもも
う半分ね、僕、まあ、もうあここもなんか今準レギュラーってなって、向こうももしかしたら僕準レギュラーかもしれないです
そうですね、はい、もうほんまにね、
はい、
すぐ狙ってくるんですよレギュラーを、
はい、
そうですね、
すぐ狙ってくる
から、はい、もう入ろうかなとさえ思います
ボッチャの方もな、はい、もう副会長になってるし、
はい、
いやいや、もうというわけでございまして、はい、もう一度お名前を教えてください。
はい、トヨタカローラ京都の田中です。車の仕事もやってます
またのご来店お待ちしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
お知らせがありましてですね、
はい、
9月23日に、
うん、
原田裕樹ワンマンライブインタクタクということでございまして、
すごい原田さんタクタクでやるんや、
京都の老舗のライブハウスなんですけど、
めっちゃ知ってるよ。
いや、すごい、君はね、あの聞いてくださってる方、
いやこれはちょっと、はあ、もううわすごい原田さんタクタクやみたいなんで盛り上がってますからあの、ね、私たちの周り、
まだまだ大丈夫なんです、間に合いますから。
あ、間に合うんですね。
ぜひ来ていただきたいと思ってまして、
みんな一緒に行きましょう。
7時半に会場になって、
うん、
7時半じゃ17時半だから5時半、
5時半、
うん、
はい、
で夕方6時半からスタートするんですけど、これ祝日の月曜日なんですよ。
うん、
でちょっとだけ早めに、まあ、7時のことが多いんですけど、6時半から始めて、
うん、
でまあ、あの遠方の方も帰れるように、
そうですね、
はい、あのまあ、大体2時間ちょっとぐらいのライブにしたいと思ってるんですけど、
ね、タクタクといえばもう外国人のもうそうそうたるタレントさんたち、ミュージシャンたち、もうそしてもう世界中から日本中からいろんなかっこいいミュージシャン、ね、いっぱい来る。
そうそう、
でも原田さんはあそこがその自分が志した場所なんでしょタクタクが、
というかそう、
このミュージシャンの道を
初めてライブした場所なんですよ。
いくつの時？
17。
すごい。でそこで初めて自分がタクタクのステージ立って、
もうやめられへんと思ったんです。音楽に捕まった日なんです。
思い出の場所じゃないですか。
そうなんです。すご
い。
でもことあるごとにというか、
うん、
大事な時はいつもタクタクなんです。そのバンドが解散して、
うんうんうん、
アコースティックギター一本になって、
うん、
で自分だけのライブをやるっていう初めてのワンマンもタクタクやったんですよ。
うわ、
ミュージシャンばっかりやったわ客、
うん、
全員手に汗握って、
うんうん、
止まるかもだギターって終わった後に言われたのがもう20、30年弱前なんですよ、
うんうんうん、
もうギター止まらへんライブできますから、
あの
安心して来てください皆さん。
もうバリバリロックのバンドサウンドで、
そう、そうなんです。今回ね、
うん、
あのドラマーに横地、
はい、
横地くんっていうね、うん、30歳若手、
はい、
そしてギターは、うん、なんとあの福島明彦でございます。
あ、もうギタリストですからね最近ね。
もうね、今もううちの曲のアレンジを全部あいつがやってるんだけど、
はい、
めちゃくちゃいいアレンジしてくれてますから、
かっこいいですね。
なんやろな、ここ4年ぐらいやってきたことの、
うんうんうん、
まあ、一番しっかりした形を見せられるんじゃないかなと思って、
うん、
で東京から有田聡子ベースでお迎えしますので、
はい、素晴らしい
4人のバンドサウンドを届けられるライブに、
うん、
なりました。
はい、
チケットも、うん、原田裕之のホームページ行ってもらったら、
うんうん、
申し込みサイトが、予約サイトがあるので予約していただいたら、チケット3,000円、
はい、
でワンドリンク別ということになってます。当日3500円になっちゃうので当日券も出ると思うんですけど、
うん、
ぜひ予約していただければ嬉しいなという感じです ね。
原田裕之がどんなミュージシャンなのか行ったら分かるんですねきっとね。この日
そう、今どこにいるのか、
うん、
僕がどこにいるのかっていうのが分かるライブになるんじゃないかなと思ってて、全くライブハウスとか行ったことないんですとかいう人もそんなに心配ないです。椅子に座ってゆっくり聴けます。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、オールスタンディングでわーとかじゃなくて。
そうなんですか。
はい、ちゃんと
そっちかと思ってました
いや椅子に座って聴けるライブを。
あ、そうなんですね。
はい、予定してますから、はい、一人きりで来ていただいても全然楽しめますからね、ぜひ遊びに来てほしいなと思っております。
はい、
9月23日月曜日ね、 お待ちしています。自分のライブのお知らせでございました、はい、番組では皆さんからお便りをお待ちしてるんですけれども、うん、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしているという感じですね、
はい、
今このプレゼント の, あのフリーマガジンには私たちのサインが、
はい、
プレゼント希望の方住所の名前忘れずに書いてください。メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。